皆さん、こんばんは。燃えと妄想燃料に今夜も爆走。私、小ネタ超特急の運転士、エイミーでございます。本日もリモート配信でお届けでございます。回線の状況によっては画像や音声の乱れもあるかもしれませんが、お聞きの皆様におかれましては、あらかじめご容赦くださいませ。お願い申し上げます。ということで、本日は年に一度春の祭典、BL ソムリエルニビーロ様によります BL 特納会第8回でございます。ニビーロ様よろしくお願いします。
すいませんすいませんすいません、今年もお世話になります。野良研究者のニビーロでございます。
野良って言うな、ザイヤって。
野良です、野良、
野良研究者っていうな。いやあのね、一部方面にねすごいコアなニビーロ様のファンがいらっしゃいますので、
噂は聞くけど実態を見たことがないんだよ私は。
実物とご対面できる機会がいつかあるんじゃないかって私も楽しみにしてるんですけれども。
そう
ね、ごく一部界隈にね、ニビーロ様のコアのファンがたくさんいらっしゃるので、ね、今日ねその方たちが聞いてくださったり、噂ですけど、
う
ん、
まあ、そういう方たちからね心配されてるのがですね、
はい、
2週間後に迫ったキングオージャー VS 恐竜ジャー VS 映画がもう2週間後に始まるんですよ。エイミさん、もう私どうしたらいい？
ね、なんかもうニビーロ様の大好きと大好きがガッチャンコしてる。
その通りなんです。
ガッチャンコする映画ってすごくない？
正気でいられるかしら。だって大画面で見られるんですよ。
ねえ、ね、いやもう見に行くのは前提として、うん、どれだけのグッズを映画館で取り扱ってくれるのかっていう問題と、
そうなんだよね。でもあんま期待できないんだよな。
沖縄はね意外と映画館にグッズのねラインナップがね入荷がないっていうのが非常に私もわかる残念なところなんですけど、あとはあれよ、上映期間中にニビロ様がどんだけ時間作っていけるかよ。
どうしよう、何回いけるかな。でもゴールデンウィークだしね、きっと何回かはいけると思う。
ねえ、なんかそこタイミング合わせて行ってもらえたらと思います。
月末までは私生きる。
ねえ、頑張って、お互い頑張って生きようぜ。もう私も楽しみなゲームの発売がこの後どんどん続いてるので、
おそうなのね、
生きていかなければと思っております。
はいはい、
先ほどもご紹介しました通り、今回が第8回目の BL 特納会ということで1時間がっつりお届けしたいと思います。小ネタ超特急はラジオのオンエア以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずリアルタイムでしたらツイキャスでもお聞きいただけます。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube と Podcast で配信しております。 FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどに掲載しております。特にですね、本日の、この BL 特納会は、ニビーロ様が制作してくださったあらゆるデータがYouTube ライブの方だと画面に現れると思うので、もし可能なら皆様 YouTube ライブ、そして後から聞きたいわという方はぜひ YouTube の方で、バッチリですねこちら画面の方も確認できる状態でお聞きいただけたらと思います。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
FM 那覇
FM 那覇小ネタ超特急リモート配信でお届けしております。冒頭にもお伝えしました通り、毎年春にですねこの小ネタ超特急が行っております祭り、BL ソムリエルニビーロ様によります BL 特納会第8回のスタートでございます。ということで、もうこっからはですね、ニビーロ様のこれ研究発表と言っても過言ではない。もう私さ、これさ、本当に、領域としてどこの領域になるかわかんないんだけど、文化論なのか評論なのか文化人類学なのか国文ジャンルなのかわかんないんだけれども、本当に学会発表だと思って聞いてるんで。
いやいやいや、文化人類学ではないだろう。まあいいんだけど、
うん、
はい、おかげさまで、こちらでね、こうやって年一 回、お時間いただいているおかげで、8年連続で、このね、私の、地道にこう読み続けているネット特攻型創作 BL のお話をね、たっぷりさせていただけるっていうかね、じっくりこう、エクセルに溜め込んできたデータをですね、ドドンと使って発表させていただいているのが、このコーナーなんでございますけれども。
ね、もう今までね、いろんなゲストの方いらっしゃってくださってますけれども、
はい。
にびろ様だけなんですよ。事前に PDF とかスライドの、事前にデータの共有があるっていう。ではね、もう、ほんとね、そこも含めて、ほんと至れり尽くせり学会発表みたいな感じなんですけれども。
頭おかしいよね、本当にね。
いやい
もう
や、
その
い
ね、
や、素晴らしい。
年度末の忙しい時に。
そこまでやってくださるね、もう本当にビーロ様にね、助けられて、この小ネタ超特急のね、中身の厚さはにビーロ様に支えられておりますので、はい、ということで、今回も内容が充実しているということなので、早速行ってみましょうか。
はい、ありがとうございます。
は
本
い。
当、今年もね、させていただいて、大変感謝です。なんか熱いパトスをここでね、年1回発散させてもらってるみたいな形なんですけれども。
ありがとうやで。
はい。でですね、中身入っていきたいと思います。先ほど
は
も
い。
紹介していただいた通り、今回8回目。で、実は第0回っていうのがあるので、
うん。
実質9回っていう話
ねえ。
も、ここで何回もやってます
そう
けれ
そう
ど
そう、
も。
毎回やってるけどね。
でですね、この第1回の時、ちょっと、黒字が太文字で書いております、この未完の恐怖。まあ、私がこう、めちゃめちゃ面白いなって、こうね、読み進めたやつがね、パツッとこうね、途中で、謎の地下都市が出てきたところで終わっていてですね、その時にもう、こう、ってなったことをきっかけに、いろいろと、他のサイトとか、いろんな、ネット投稿型ビール小説に、こう、手を出すようになりま
う
して、
ん。
それが溜まり溜まって、ここで一年一回、一年読んだものなどなどなどを、熱くお話しさせていただくっていうような、回になっております。
はい。
はい。でですね、まあ、この、発表というか、今回というか、まあ、このシリーズの趣旨なんですけれども、まあ、私、ネット投稿型、いわゆるそのアマチュアの方の、投稿小説、BL 小説を読むのが大好きで、で、それをこう、語りたいんだけども、まあ、この世界っていうのは乙女の秘めたる世界なので、まあ、なかなかね、大っぴらにさらしてほしくない、しかも公共の電波でさらしてほしくないっていう作家さんも多いんじゃないかな、ということで、BL 小説コンテストへの投稿ならば、見てほしい、読んでほしいっていう気持ちの方が多いのでは、という、この手前勝手な、判断でですね、BL と、投稿小説の BL コンテストを、中心に紹介していくぞ、というような趣旨で、毎年やっております。で、今回の、趣旨、だからトピックは、第11回、毎年紹介しております、アルファポリス BL 小説大賞、今年の作品はどんなだったかなっていうのが一つ。で、二つ目は、第3回を迎えます、ピクシブさんとリブレ B ボーイさんがコラボして開催している創作 BL 大賞。これも今年ちょっとね、面白い傾向があったのでご紹介したいのと、あと、好評も熱かったっていう話
好
をちょっ
評
と
が
したいと
熱
思
い
い
ってすごいね。
ます。そうなのよ。はい。でですね、三つ目。ムーンライトノベルズ投稿作品を今年も分析しました。で、去年ちょっとね、この番組だったか、我ら三人の、飯会の時に出た話題か、ちょっと覚えてないんですけど、ちょっとこういう傾向が最近あるんじゃないかっていうようなことを、私が印象に残ってしまったものから、それを、本当かどうかっていうのを、こう、数字で分析してみたというのを三つ目にお話ししたいと思っており
はい。
ます。はい。では、早速、一つ目の話題。アルファポリスさんの BL 小説大賞のお話です。
はい。
ここに映っているのは、去年の、結果ですね。第10回の、BL 小説大賞の結果。表の方にですね、黄色い丸というか星がついていますよ
はい。はい。
ね。んで、9個ついてるんですけど、これ、早くも書籍化、積みの作品です。
もう書籍化になってるや
す
つ
ごくない？
が対象のこのあ
そうなのよ。
れに入ってる
もの
ん
すごい
だ。
どんどこどんどこ出ていて、アルファポリスの BL レーベル、アンダルシュっていうのができてから3年 3年4年ぐらいなんだけれども、うん、もうね150作品も出版されてるんですよ。もうペースが早い早い。
まあ、まあ、それだけね、うん、素晴らしい作品がいっぱい生み出されてきてるっていうことなんだよね。
そうなんですね。またタイトルがちょっとね、出版にあたって変えられる作品もあって、私も全部は置いてていないんですけれども、うんうん、まあとにかく次から次へと、両作が世に、出せているというような状況になっているぞというお話です。うん、で、エントリー数、これ去年は2397作品。もうすごいですよね。
約2400。
そう。エントリーして、さて今年は何作品エントリーかと言いますと、2737。また250作品も増えとるんですわ。続々と皆さんここに集結しておりまして、うんうん、なかなか大規模なコンテストに今なっているという状態でね。うん、はい。で、最終選考以上が自動的に奨励賞を取れるというシステムになってます。なので最終選考というよりはどっちかと、まあ一次選考を通過っていった方がいいのかもしれないんだけれども。
一次選考で、ね、そうだね。
はい。2737分の48作品。7% だけなんですよ。なかなか狭き門。
なるほど。
でもそれでも。
7% しか残らない。
そう。それでも、最終選考に残っている作品っていうのも、うん、去年に比べたら10作品ぐらい増えてるんですね。
ああ、そうなんだね。
なので、
うん、
もう読むの大変。
ね、はい、選考残ったのだけ大にしても、50タイトルしか読まないといけないっていう。
そう。それも大変なんですよ。で、またほら、私がこうね、できたら完結してる作品読みたい、税なので、うん、その中で完結してる作品読むだけでも実は大変。うん、なぜかというと、48作品中39作品も完結してるからなんですね。
いや、まあ、ね、喜ばしいことではあるけどね、完結済みっていう安心感、我々ずっと語ってきてるけど。
もう本当にね、うん、もう毎年ね、こう、12月の結果発表からもう、ひひいながら読んでるみたいな状態に最近なってきてはいます。うん、まあ、新しい出会いもあるんですごく嬉しいんですけどね。うん、まあ、そのための小説大賞ですし。で、最終のこう大賞候補といいますか、個別賞を受賞した作品っていうのが8作品あります。
お
ー。はい。で、そこに、最終の、個別賞をもらった作品の名前だけ、タイトルだけ挙げております。はい、で、8作品のうち、大賞作品は未完なんですけれども、うん、その他の作品、7作品は一応完結してます。で、この
大賞が未完っていうのもね。
そうなの。相変わらずなんですよね、アルファポリス。ちょっと、と思うんですけど。けど、今回というか前回ぐらいから、一応その作品全部じゃないな、目次のあたりとかを見て、うんうん、本編が完結しているという判断を私はした場合、完結表示、が、ステータスが出ていなくても、うん、本編完結だと判断できたやつは、一応完結表記にして、この後ろに米印をつけてるのがそれに当たるっていう感じね。
なるほど、なんか、はい、はい。そこからあとは、いわゆる、なんだっけ、スピンオフじゃないけれども、
そうですね、
こう、ちょっとサイドストーリーみたいな感じの、になって、本編自体は一応、ちゃんと着地してるやつなんだね。
はいはい、う
ん、
うん。と、おぼしき作品はそういうふうに判断して、うん、完結は39作品、81.25% だというふうに判断しております。で、オメガバース作品が48作品中8作品ありまして、
うん、
はい。で、ドムサム作品も去年に引き続き1作品エントリーじゃない、奨励賞に入っていますです。で、悪役霊足者がここには書いてないんですけど、ちょっと減少傾向にありまして、
去年あれだけ話題になった。
あ、そう。この後ね、それもちょっと触れるので、ここでも紹介しておきたいんですけど、9回は11作品が悪役霊足系、うん、で、10回が8作品で、今回6作品なので、徐々に悪役霊足系、だから悪役霊足のなんとかとか、うんうんっていう作品がですね、嫌われなんとかみたいな作品がですね、徐々に減ってきてるっていう傾向が、ここでもうありますということ、ちょっと触れとこうとかと思います。
じゃあ、あれかのも一応、流行りジャンルから、もう固定化したジャンルに落ち着いてきてる感じなのかな、
どうかなっていうところは、これからもね、注視していきたいなと思っております。うん、で、この入賞作品、個別賞を取った作品の中でおすすめなのがですね、現代BL賞。 の6番目のセフレだけど一生分の思い出ができたからもう十分っていう作品。で、これ作者さんの名前がスカートリックさんとおっしゃるんですけれども、うん、これ後でまた紹介いただく作家さんです。ただ、まあ、なかなかこのアルファポリスは、異世界ものが圧倒的に入賞率高いんですけども、その中でもうめちゃめちゃいい、現代 BL 作品でございました。はい。で、アンダルシュ B 賞のこの魔王の三なんだけど、備考欄に悪役霊嬢の兄、かっこ、尻拭いって書いてあるって作品も、かなり面白かったです。うん、これね、一応これも悪役霊則ものとしてカウントしました。微妙なんですけれども、
うんうん、
悪役霊嬢の兄なんでね、霊則ではないんですけれども、うん、まあ、それ系ということで、一応カウントしました。
うんうん、
で、どんな話かっていうと、まあ、魔王の三男で、ぽっちゃりくんなんですね、
うん。
すごい可愛らしい男の子、
うん、
素直で、すごい良心、魔王の三男なのにすごい良心的な子なんですけど、そうそう。で、この、まあ、妹である、悪役霊嬢がですね、うん、本当に悪いやつなんですよ。マジで。最後の方とかちょっと背筋が、ゾッとするぐらい悪いお嬢ちゃんなんですけども。
ああ、そうなんだ。なんか、生意気とかそういうレベルの話じゃ
ない。もうそういうレベルじゃないんですよ。うん。なので、結構怖いではあるんですけれども、うん、怖いっていうのも最後の方かな。最後の方というか、まあ、最後の方じゃないわ。物語全体は、この、うん、魔王の三男くんの、一人称で物語が進んでいくんですけど、うんうん、語り口調がめちゃめちゃ面白いですよ。可愛いし面白い。
うん。
からサクサク読んでいけるんですけど、その分その最後の結構なこの悪役霊嬢っぷりが、ゾクッとくる感じなので、そのギャップなんかも楽しめる面白い作品になっているので、よろしければ読んでいきたいなという ふうに思います。
はい。
はい。ということで、アルファポリス、BL 大賞。あともう一個触れとこうか。
はい。
奨励賞、
はい、
が40作品、受賞してるんですけれども、
はい。
まあ、読者投票で順位が、決まっていて、それもまあ、参考時にはなるんですけれども、うんうんうん、1599位の作品も奨励賞を受賞しているので、かなり、細かく作品すべてを、目通してらっしゃるんだな。審査員の皆さんは、うん、というふうにわかるので、うんうんうん、エントリー数が増えたからといって、全然読まれてないわけじゃないっていうのが、この数字でわかるので、本当に、アロポリスの審査員の皆さんには、ぜひ引き続き頑張っていただきたいなと、
すごいね、
応援しておりますと。
は
い、いうことでございます。
はい。
アルファポリスの、書籍化おすすめも2冊ほど紹介しておきたいと思います。
はい。
ですね、まず、左側の作品、召使い様の分際という作品ですね。
はい、
これは、前回の、JAI 10回でファンタジー BL 賞を取っている作品でございます。うんうん、で、これね、私のポリシーには若干反するんですけども、実は未完です。
うん、あ、未完だ。書籍化されてるけど、まだ未完なんだ。
はい、未完なんですよ。
うんうん、
でもしかしたら、これ番号がついてないので、うん、いいところで切ってるのかもしれないなと、書籍化してからは読んでないので、
うんうん、
ちょっとわかんないんですけれども、うん、一応、アルファポリス上では連載が続いており、今、未完の状態ではありますが、うん、面白いんで、おすすめしたいなというふうに思って取り上げました。
はい。
この子は、ある国の、第五王子なんですね。で、病弱で、即位の息子だったことから、うん、兄弟たちから、こう、疎ましがられて、うん、辺境の村で育ちます。
うん、
で、その、国がですね、隣の国、獣人の国から攻められてしまって、
うん、
兄弟、家族、まあ、家族って呼んでいいのかどうかわかんないんですけれども、人質に取られてしまうと。
ほうほう。
で、この唯一残った王族である彼が、その国に行って、獣人の国に行って、
うん、
虐げられてきたとはいえ、その兄弟たちの除名探問をしないといけないっていうことになってしまって、いやいやながら行くんでね。
ほうほう。
はい。けど、その国で出会った王子様たち、双子の王子ですね。虎の王子様の双子なんですけど、うん、まあ、この双子の二人っていうのがなんか仲が悪いんですけれども、
うん、
仲が悪いけれども、この第五王子をもう出来やすいっていう様も面白いし、で、この第五王子のですね、病弱ムーブがまためちゃめちゃ面白くて、
そうなんだ。
かなり、うん、そうそう、かなりコメディーとして面白いんですよ。
コメディとして成立してるんだ、そこのところは。
めちゃめちゃ面白いですよ。で、周りのキャラもね、むちゃくちゃ面白い。私、脇キャラのいい作品に、打作なしっていう格言を自分の中に持っていて、脇キャラがみんな面白いんですよね。なので、本当に作品として、もうワッキャワッキャしてる様も面白いし、彼がこう、起点を聞かしたりとかして、こう、ね、好きでもない兄、姉たちのために、こう、賠償金をちょっくりちょっくり稼いでいく様みたいなのも結構面白いので、ぜひ読んでいただけたらなというふうに思います。
はい。
で、もう一つ、右の方の、画像の作品ですね、運命に抗えという作品です。これは第9回の奨励賞で、実はですね、2023年の3月にはこの作品出版されてはいたんですよ、
うん。
で、去年はちょっとね、ドムサム関係の話をしたかったんで、別の作品紹介したはずなんですけれども、今回はそのね、召使い様の分際でとのこの対比といいますか、こういうのもあるんだっていうことを言いたくて、これをチョイスしたんですけども。
一応現代ものなんだね。
現代ものなんです。
うん。
オメガバースです。
おー、目が。
はい。で、受けと言いますか、この作品のオメガ、主人公オメガがですね、はい、ちょっと特殊な能力の持ち主なんですね。
うんうん、
目の前に、来た人のフェロモンを嗅ぐと、その人の運命が大体何人で、大体どのあたりのところに住んでいるっていうのが分かっちゃうっていう特殊能力持ちなんですよ。
うん、
で、その特殊能力を活かして、まあ、占い師というか、コンサルタントというか、そういうね、結婚に失敗したくないっていう人のコンサルティングをして、生計を立てているっていう不思議な青年なんですよ。うん、で、ところが、まあ、そんなことをしてるとですね、結構危ないにも遭うわけで、ボディーガードをやって、で、そのボディーガードがアルファ。で、二人で、一緒に過ごすうちに、こう、関係性が深まっていくんだけれども、当然のことながら、この二人にも、どこかに運命のつがいがいるわけですよ、
うん。
で、オメガの特殊能力では、そのつがいがどこにいるのかまで分かっちゃうと。けど、二人はこの関係を、こう、維持するために、ある選択をして、突き進んでいく。っていう。これがね、この先言っちゃうとネタバレになるから、あれなんですけども、かなりビターなんですよ。
ああ。そうなんや。
そうそうそう。なので、さっきのね、魔王の三男のコメディみたいな、こうね、王道の異世界、うん、王子様ものを、割とたくさん出してる印象のあるアルファポリセ、こんなハー系の作品を出すなんて、と思って、私はこれを出版化する。しかもね、結構順位低いんですよ。そういう作品だからこそ。読者投票の順位ね。
うん。
だけど、出版されたっていうことにも私めっちゃ驚きまして。
うん、
はい。でもね、ほんと同作、もうビターエンドって言っていいのかどうかわかんないんですけれども、うん、とにかく、ちょっと、一味変わった作品、一味変わったオメガバースを読めたい人には、これ、超おすすめなので読んでいただきたいなと思っております。
なるほど。
はい。そんなことでアルファルポリスのおすすめ2冊を、ご紹介いたしました。
はい。
はい。それでは、次の話題、2つ目の話題ですね。ピクシブ B ボーイさんのコラボの、創作 BL 大賞の第3回の小説部門の結果が、去年の10月に、発表されました。
はい。
で、第1回については去年ご紹介しまして、2回と4回はコミック部門になることもちょっと、申し上げておきたい。なので、この第3回が最新の情報になっております
。あ、なるほど。小説コミック、小説コミックっていう感じで、
はい、はい。あ、違うんですよ。1、3もコミックあります。うん、コミックは毎回なんですけど、小説
は。小説は1回と今回の3回しかない、はい。
ですです。各回です。
うん、各回で、
はい。になっております。はい、で、これがね、また、こう、エントリー数約800っていう中途半端なこと書いてるんですけど、これ実は公式発表で、投稿の手法の仕方が他の、小説投稿サイトと違うっていうのは、うんうんうん、かなり昔の発表で、紹介させていただきました。うんうん、いわゆるその、ピクシブは、この串焼き型って言って、いくつかのストーリーをシリーズとして後から突き刺すっていうことができる。で、他の、小説投稿サイトっていうのは、ラザニア型というふうに私は呼んでいまして、
はい、
一つの器があって、で、そこに、話を、エピソードをこう重ねていくというような形になってるので、うん、このピクシブさんでは、この、小説投稿サイト、タグで をつけて応募するっていう形になってるんですけれども、串焼き型であるゆえに、正確な投稿数、正確なエントリー数っていうのが、公式すら把握できてないんですよ。
なるほど。
はい。なので、エントリー数は約800ですっていうのが公式さんのおっしゃることになっていまして、それをまあ、一応採用しまして、
はい。
で、第一次選考を通過した作品が79作品というふうに発表されました。なので、
約10%
ですね。はいはいはい。っていうふうになっていて、で、最終的に個別賞を受賞したのが6作品というふうになっております。
はい。
で、先ほどの、アルファポリスの方はですね、異世界ものっていうのが圧倒的に多いんですけれども、まあ、現代もの 12% ぐらいじゃないんですけども、こちら、ピクシブさんの方は、一部、もう下げちゃってリンク受けてしまってるのもあるんですけれども、79作品中50作品が、現代ものなので、半数以上、60% 程度が、現代ものっていう特徴があります。
圧倒的だね。全然、逆だね、本当にね。
そうなんです、そうなんです。で、しかもですね、オメガバースもちょっと多いし、ドムサムも2作品。で、あと今年、なんと、今話題のっていうか、にわかにみんなが注目しているポメガバース。
ね、BL 業界では、ホットな話題、ポメガバース。
ポメガバース、うん。はい。これも2作品入ってて、あとセンチネルバースも1作品入ってるっていう形で。はい、
番組ポトリ言うの忘れてた。専門的なジャンルの用語が出ますけれども、あえてこの番組ではそれ紹介してたらキリがないので、皆様、おのおので分からない単語あったら、ググってください。すぐに出るから。多分ね、はいはいはい、ピクシブ辞書なんかでね、すぐ出てくるので。
そうですね、そうですね。
はい。はい、
そこでBL 用語の解説は一切行いません。申し訳ない。
はい。はい。はい、そこは皆様、おのおのでということでお願いいたします。はい。
はい。はい、ということで、特殊設定ものも結構入ってますよ、という話でございます。で、これがね、なかなか面白い作品が、多くてですね、いくつかしか読んでないんだけれども、それでもちょっとね、紹介をぜひさせていただきたい。まず、大賞の、いつか、勇者様が、という作品。
勇者様、はい。
はい。これ、めちゃめちゃ面白かったんです。ピクシブならではというか、もう圧倒的にこう、なんて言うんですかね、アルファポリスとは違うという個性が出てるのが、この作品なんですけど、SF と現代物と異世界物のミックスなんですよ。
おー
って言っていいのかな、ちょっとなんか、もう何とも言えない、この独自とか、もうこの作品オンリーの世界観なんですけど、まず、副題でこの敗北魔王、勇者末裔と500年後の社会復帰って書いてある通り。
社会復帰
そうなんですよ。世界っていうよりも社会って言った方がいいのかなと思うんですが、まあ500年前に魔王を封印した勇者がいたと。
うん、
で、500年経ってその封印が、いよいよ解かれるという時に来たと。うんうん、で、封印が解かれるときには、勇者の末裔にも、ぜひこう、同席してもらいたいみたいな話が出てたんだけれども、お父ちゃんと、まあ、お兄ちゃん、ある程度力を残していたという勇者の末裔がですね、急に亡くなっちゃうんですね。死んじゃう。で、出来損ないと言われている次男くんが、仕方なく、その魔王の復活に立ち会わなければならなくなった
んですよ。立場上ね。
そうそうそう。で、この社会では、まあ、500年の封印は、いわゆる刑期と考えて、罪を、償う、期間と考えて、もし復活してきた時に、またもや人類を滅ぼそうとしたら、処刑、みたい、あるいは再封印みたいなことを考えていたけれども、もし、人類と共存みたいなことを考えるのであれば、罪を許してもいいよ、みたいなことを、こう、復活の時に判断しよう、みたいな、もう非常にこう、現代的な、社会の仕組みになっとるわけですよ。で、最初魔王さんは、まあ、復活したならば人類を倒すみたいなことを言いながらこう復活するんですけれども、あまりにも自分を取り巻く環境が500年前と違ってることに、そういう、人類を滅ぼそうという気持ちをくじかれてしまって、おとなしくなるんですね。まあ、で、おとなしくなるっていうか、意気消沈しちゃうんですよ。で、それで、でもまあ、経過観察が必要なのでっていうことで、この勇者の末裔くんと魔王が同居を始める。っていうスタートなんですよ。 で、まあ、二人の距離が、まあ、ね、二人が、お互い、思いやりながらというか、妥協しながらというか、一緒に寄り添って過ごしていくんだけれども、果たして、魔王は、このまま平穏に、暮らしていけるのか、みたいな話になっています。で、一応、魔法登場するんだけど、魔法の使い道がね、この家電を動かすみたいな感じがあったりとか。
めちゃめちゃテック寄りじゃん、
うん、あ、そうそうそう、みたいな感じでね、社会、なんだろうな、構造、社会構造自体がとても現代的なところがすごく面白いし、けれども魔王が出てきたり、魔法が出てきたり、みたいな形で、うん、いろんなものがこうミックスされていて、独特の世界観でもうすっげえ面白かったですよ、という、うん、はい、作品だったので、ぜひ今からでも読めるんで読んでいただきたいなと。で、あともう一つ話したいのがですね、このエンタメ賞に上がっている、華僑落ちた皇帝死ねっていう作品ですね。
もうこれさ、タイトル最高じゃない？華僑落ちた皇帝死ねって。
そうそうそうそう。
もうこれ、保育園落ちたと一緒だよね。
いや、そうそうそうそう。だからね、ちょっとね、それに寄せるために皇帝死ねっていうちょっときつい言葉を使っちゃってるんですけれども、うん、まあここ、華僑っていう言葉が出てくる通り、中華 BL です。
なるほどね。
はい。で、魔法は出てきません。はい。で、主人公の、男性はですね、うん、華僑を、帝都まで受けに来た、うん、田舎出身の、頭のいい美人さんです。うんうん、で、まあ、タイトル通り、華僑に落ちたんで、うん、帰る前にこう、居酒屋で飲んだくれてたんですね。
うん、
で、まあ、今日落ちた皇帝死ねとかってブツクサ言いながら飲んでるんですけれど。うん、そこでまあ、その様子を見ていたですね、ごろつきたちにですね、こう、かどわかされそうになるんですけれども、うん、同じ居酒屋で飲んでいた、兵士に助けられると。で、ところが、持ち物がどっかに行っちゃった、失って、紛失してしまったので、
うんうん、
帰るに帰れなくなっちゃったので、じゃあ、しばらくうちで滞在しろや、みたいな話になって、その兵士のお家に居候すると。うん、で、まあ、家業ぐらいなんで頭のいい子なので、うん、じゃあ、君の仕事手伝うよっていうことで、その兵士が今解決しようと動いている、事件の、まあ、昔の資料なんかを、調べるというような仕事をしながら、この二人でこう事件に関わっていく、みたいな話なんですね、これが。
面白いな
ぁ。面白いんですよ。
なんかさ、すごいふんわりした感想で悪いんだけど、さっきの、アルファポリスの時、はい、受賞作のリストと、こう、並べてみて、はい、一目でわかるのが、はい、タイトルが短いね。ピクシブ。
そうなんですよ、そうなんですよ。
ボーイの方が。っていうか、なんか、ほら、ライトノベルとかノベルがもうタイトルで設定を説明する長文カルチャーみたいなのがさ、うんうん、もうここね、10年とは言わないけど、まあね。
あ、そうそうそうそう。
それが当たり前になってきたから、うん、逆にこの短さめっちゃ新鮮って思って。
そうね。
うん。
うん、とは言いながら、うん、実は長い作品もなくはないんですけどね。例えばですよ、なんだ、さっきちょっとね、打ち合わせの時にチラッと言ってましたけど、今回、紹介はしませんが、タイトルがですね、ハシビロコウのコワモテ騎士団長が僕を睨みながらお辞儀をしてくるんですが、まさか求愛行動だったなんて知らなかったんです、みたいな長文タイトルももちろん存在するわけで。
な、これすげえよな。ハシビロコウと
はい、ヤンバルクイナの BL です。
BL です。
そうです。
世の中にはそんなものがあるんですよ、奥さん。何やねん、奥さん。
まあまあ、これね、でもね、すごいね、いい BL でしたよ。
うん、
本当に、どっちかというとしっとり系とも言えなくもない、丁寧な恋愛ものです。
待って、今さ、BL 読まないさ、人が、このね、このネタちょっと聞いてた時に、ハシビロコウとヤンバルクイナのしっとり BL って何やねんって思ってると思うんだけど。
まあ、そうだと思いますよ。
何やねん、しっとり。
騙されたと思って読みな。面白いから。ねえねえ一応まあ擬人化はされてるんで ね、そのまま鳥の形のまんまで描かれてるわけじゃないので、
ね、我々がね動物園などで見かけるあのままのスタイルではないので、そこはご安心ください。
なんですが、いや本当いい作品でしたよ、
うん、
興味ある方はぜひ読んでいただけたと思うんですけど、まあそんな形でピクシブの方で上位作品はたまたま短かったけれども、うん、まあ中には長いのもあるよっていう話で、うん、やっぱりネットで、作品を探すときに、あらすじわざわざ行かない人 たずに、あ、これ面白そうっていうふうに思ってもらえて、開いてもらえたら、やっぱりいいっていうのはすごく読み手としてもわかる。やっぱりタイトルで。
うん、そこまで、なんだっけ、あらすじのところまで、ネットのね、ページの階層を降りなくても、わかるっていうところね。そうだよね。今ね、もう3クリック以内に目的のものが見つからなかったら、そこを閉じるって言うからね。今の若い人ってね。ね。
そうなんですよ。まあ、なんかそういうことでね、タイトル長いのは私たちとしても、こう、なんだろう、やっぱりありがたいけれども、まあ、短い作品、タイトルが短い作品って、自分の作品を、こう、うまく、こう、詩的に表現できてるっていうことなので、うん、実は、文章も上手い人が意外と多いっていうのが私の経験値かなっていうふうには思います。はい。
確かにね。うん、そこをね、どううまく、まあ、言えばあれだよね、コピーライティング的に、うまくこれを表現、短文で表現できるっていうところがね、やっぱ一つの才能としてお持ちの方がいらっしゃる。うん、あとさ、なんだっけ、ここでやっぱり、確認しておきたいのが、完結率 100% っていうね、
はい。
ピクシブ B ボーイにおいては、もう完結が応募条件になってるっていう、
ね。なりました。実は1回目は完結を推奨止まりだったんですけど、今回から完結必須になりました。
ねえ。
はい、ありがたいことでございます。
結構大事ですよね、読み手の私たちとしては。こんだけ面白かったのにね、しかもなんか、あれじゃん、その、いわゆる、この人たちはこれお仕事として書いてない人たちが多いっていう話をずっとしてるから。だから、例えばご結婚とかご出産、子育て、
うん、
で、またなんだっけ、こう、ね、子育てでお休みされてたけど、フルのお仕事に復帰されたり、などなど人生のね、女性、主に書き手は女性なんですけど、
はい、まあ、
人生の折々でそのね、ノベルを書くっていうことから、一旦、ね、
うん、
そこから、ちょっと手を引くっていう人が多いので、
はい。
ね、私たちはね、完結してない作品で当たりに当たれば当たるほど、不安、そして恐怖。
そう。なんですよ。なんだけれども、そう。なんだけれども、こうね、完結したとさせてくれる作家さん、本当心から感謝ですよね。
本当ありがとうございます。
本当に。
はい。お忙しい中ね、はい、頑張ってやってくださって。
で、はい。で、この第3回の小説部門なんですけれども、うん、特別審査員に三浦紫音先生がついておられるんですよ。
紫音先生入ってんのね。
そうなの。おいでね、大賞とピクシブ賞とベストエンタメ賞の上位3作品については、うん、三浦紫音先生がむちゃくちゃ事細かに好評書いてんですよ。
これはウェブで読めるのね。
私たちも読める、うん。読めます。はい。でね、やっぱりすごいね。三浦紫音先生は違うね。褒めるところも、うんうんってもう首がちぎれるほどうなずいし、うんうん、もうちょっとここをこうしたらいいよっていうような、
うん、
ところもね、あ、そうかと、このもやもやした感じというか、ちょっとなんか引っかかるなと思ってたところは、そういうことかっていうことで、すんげえちゃんと言語化してくれるんですよ。
ああ、気持ちいいね、なんかね。
気持ちいい。
読んでて気持ちいい、好評なんだね。
そう。なので、ね、もうぜひぜひこの上位3作品、うん、面白いので、読んで、かつ、三浦紫音先生の好評まで読んで、味わい尽くしていただきたいな、というふうに思っとる次第でございます。
ね、プロの文学者のね、はい、目線で、この作品を読むとこうなるのかっていうのがね、好評も一つの作品みたいになってくるもんね、そうするとね。
ね、ね、本当にセットで読んでいただきたいと思います。
本当ぜひそれ
さあ、時間がなくなってきたぞ。次行きましょう。
はい、頑張るぞ。はい。
はい。去年の BL、小説大賞、ピクシブ B ボーイの創作 BL 大賞を取ってる作品がですね、はい、早くも、出版されております。
はい、
月の影と竜の花という作品です。で、実は、くしくもっていうか、まあ、これも SF とファンタジーがうまくミックスされている、作品なんですよね。だから今年の作品とちょっと傾向が似てると言いますか、でもそれぞれ全然独自の世界観を持ってるので、ぜひ読んでいただきたいのと。で、これ実は作者のおにぎりせんべい先生が、私大好きで、おにぎりせんべい先生のことを口に出したくて選んだっていう説もあるんですけど。
あえて口に出そう。
うん、そう。で、右側、今夜だけ生き延びたいっていう作品も去年出版されていて、これは、B-Boy、リ ブさんではないです。あの、幻冬舎さんから出てるんですけれども、私、この作品も好きなんですよ、うん。あの、ちょっと時間なくなってきたんで、もう、あの、あらすじは喋りませんが、うん、おにぎりせんべい先生大好きですっていうことだけここで言わせてください。
本人に届け、
はい、届け、大好きです。
届け、愛は叫ぼうぜ、はい、みんな大きな声で。うん、
イエーイ、いやそんなこと言ってると時間なくなるぜ。はい、はい、次行きまーす、はい。はい。それではですね、あの、毎年チェックしております、ムーンライトノベルズの投稿作品からトレンドを読むのコーナーに参っていきたいと思います。はいはい、毎年ですね、除夜の鐘が鳴り終わって、しばらく経ったらですね、私はおもむろに、パソコン前に座り、ムーンライトノベルズの年間、投稿、年間、獲得ポイントトップ100っていうのをですね、うん、ちまちまちまちまエクセルに貼り付けるっていう作業をするわけですよ。
もう本当にね、あの、学術に対する探求心ね。
いや、本当はね、もうちょっとこうね、プログラムとかができたら取れるんだけど。
いやいやいやいや。
ないので、ちまちまコピペするしかねえんですが。
いやいやいやいや、まあ、素晴らしい。
で、まあ、そういうのが溜まってきましたので、ちょっとその、データを使って、遊んでみようかなというのが、うんうんうん、今からのお話。で、去年、このコーナー、この、番組だったか、それともわしらの飲み会だったかで、こう、うん、なんだ、あの、食事会だったかで、あの、最近、あの、長い話は良くなってきてるんですよね、っていうふうなことを、姫と私が言ってたと思うんですよ。
うんうんうん、
で、あの、もしかして、あの、みんな、その、長い作品、あの、投稿しなくなってるし、あの、選ばれなく、読まれなくなってきてるんじゃないかな、っていうふうなことを、ちょっと仮説を立てまして、うん、それを検証してみようというのが今からの話です。う
ん、はい。
で、今こちらに挙げてるのはですね、あの、先ほど申し上げました、ムーンライトノベルズの、投稿ギル小説の年間トップ100作品、の完結及び連載中の割合の表になっています。で、に短編作品が増えてんのかな、あの、1話完結の作品が増えてんのかなと思ったんですけども、うん、そうでもないんですね。
うん、
2021、22、23と3年連続で20作品ずつしかないんですね。
うん、
で、あの、完結済みと連載中っていうのも、まあ、あの、デコボコはしてますけれども、そんなにめちゃめちゃ大きく比率変わってるかというとそうでもないと。
うん、
で、次にやってみました。
はい、
この表ですね。平均値と、中央値、年間トップ100作品の中の平均値と中央値を出したのがこのグラフ。
うん、
で、一応、この左のグラフ見ていただいたら、赤い方の線が平均。で、うん、青い方の線が中央値なんですけれども、うん、一応右肩下がり、2023年に行くにつれて、文字数が減ってと。いう状態になっていると。
全体的にもう減って、
全体的に、ね、
文字数が減ってる傾向があると。
そう、
全体的にと
か、そうですね。中央値と平均値が両方とも下がってると。うん、ただしの、平均値に関しては、あの、長い作品に引きずられる傾向があるので、どれぐらい引きずられてるのかなっていうふうの、あの、調べたいなと思って、うんうん、一応その右側のグラフで、年間トップ100の中で、一番長い作品と、平均値、中央値、一番短い作品。っていうのをこうグラフにしたのが右のグラフ。このキャメルのやつが一番長い作品で、一番下のこの薄いブルー水色の線が、うん、まあ最小値。まあ長い作品がですね、この2020年もう300万文字に近しい作品が一個あって、
300万文字。
そうそうそうそうそう。あ、まあ、あの、これはね、あの、長期連載作品なので、うんうん、それまでの何年間で書き留めてきたのがこうなってるっていうだけの話ではあるんですけども、うんうん、まあ、こういう状態になっていると。
うん、
で、あの、これじゃあちょっと分かりにくいなと思って、うん、ちょっと分かりやすいグラフを作ってみました。
はい。
はい、どん、これ。これがですね、箱ひげ図という呼ばれる、グラフの手法なんですね。
うん。
はい。で、あの、この、箱とひげと、うん、点々がありますよね。
うん。
先に説明すると、この点々が、いわゆる外れ値という風に算出されてしまう作品たち。
うん。
一定のこれは、箱ひげ図を作る時の法則があって、その法則に従って、あ、これはちょっとね、あの、多すぎるよね、っていう風になった作品がこの点々。
点々、外れ値。うん。
で、この、点々以外のところをもうちょっと拡大して説明したいなと思いまして、はい、こう拡大した50万字以下のところだけ拡大した図がこちらになっていますと。はいはい、で、まずこの箱の部分っていうのが、このね、グラフのこの箱の部分っていうのが、真ん中にこう線が走っております、じゃろ、
うん、
はい。この線が中央値です。
なるほど。
はい。で、中央値を挟んで真ん中にして、50% が、
うん、
この箱になっていて、
うんうん、
このヒゲの部分が 50% の外だけれども、まあ、外れ値とは言えないよ、というような作品になっていると。なので、だいたいこのヒゲからヒゲの間に、おおむね作品は収まってるんだけれども、
うん、
中央、だいたい、真ん中勢っていうのはこの箱の部分だよというのがこのグラフなんですね。
うんうん、なので、ほとんどがここの中であるっていう。
そうそうそうそうそうそう。なので、真ん中勢も、こう、右肩下がりになっているということは、ねうん、特にこうね、外れ値に当たる。まあもちろん上髭が長いので、長い作品が多いよっていうことではあるんですけれども、うん、全体的にやっぱり、トップ100に残る作品、つまり皆さんが好んで読む作品っていうのは、うん、年々短くなっていっているというようなことが、この、
グラフでわかるね、
うん。はい、明らかになったんじゃないだろうか、うん、というお話でございました、
うんうん。
やっぱりね、YouTube とかでもほら、ね、最近はテレビで2時間映画見られないけれども、YouTube だったらたくさん見られるっていう人も、やっぱりいるじゃないですか、増えてるじゃないですか。
うん、
なので、こういう小説とかも、どんどん、長い作品は、こうね、ちょっと、しんどいから、もうちょっと短めの作品読もうかな、みたいな傾向になっていってるんじゃないかな、うん、みたいなことを、このグラフを作って感じた次第です。
まあ、早く結末を知りたいっていう欲求なんだろうね、はい、きっとね。より早く。
あ、そうかもね。
たどり着きたいっていう。
そうかもしれない。
気持ちがあるのかもね。
ね。うん、はい。ですです。じゃあ次行きます。
はい。
最初、アルファプレイスの時もちょっと喋りましたけれども、なんかね、悪役霊則とか、ドムサムとか、オメガバースとか、うん、割とこうね、よく聞く、BL 読みじゃなかったら何のことかわかんないと思いますけど、うん、悪役霊則ものとか、ドムサムとか、オメガバース、うん、まあ、いろいろとこう目にするわけなんですけれども、じゃあ実際どのぐらいの数、どのぐらい、こう、ね、あるのか、みたいなことを、うん、ムーンライトノベルズさんのサイト検索機能を使って調査をしました。
はい。
で、これ去年、このコーナー、この番組でですね、
うん、
ドムサム作品って年々増えて、最近増えてきてんじゃねみたいな話をしたんですよ。で、それを、去年私言ったことが本当だったかどうかっていうのを検証するためにこのグラフ作りました。
はい。
で、やっぱり、この真ん中のこの、濃いブルーの方のグラフがドムサム作品の、うん、投稿数なんですけれども、うん、2023年もやはり順調に増えていました。
はい。綺麗に上がってんね。
あ、そうなんですよ。綺麗にギュンと右肩上がり
って
と。
ギュンってね、
うん。で、さっきのアルファポリスのとこでもちょっと喋りましたが、うん、2023年、悪役霊則作品の、
うん、
投稿数減っとるんですよ、うん。
減ってるね。
そう。で、やっぱりちょっともしかすると悪役霊則、っていうのはブームが収束するんじゃないかというような気配を感じざるを得ないなという話になってくるわけですね。で、まあ、オメガバース、ちょっと減るんじゃねみたいなこと言ってたんですけど、何が順調に増えています、みたいな話になりまして。ね、なんかもう、うん、
このまま安定化するのかなみたいな感じ
で、
ね
はいはい。そうですね。もうでも本当、うん、オメガバースはもう完全にもう安定した一つの手法ですよね。ね
確かに、は
い
うん。
で、実はこうやってグラフの、分けているとですね、どれぐらいこう、オメガバースっていうのが体制を占めてるかっていうのがわかんないので、うん、3つのグラフを重ねたのがこっちになります。はい。だからもう圧倒的に、こう、オメガバースは、BL 界は市民権を得とるわけですよ。
もう、オメガバース一強体制じゃん、これ。完全に。
そう、かな。まあ、他にもね、いろいろキーワードがあるかとは思うんですけれども、うんうん、オメガバースっていうのは完全に定着してきたんじゃないかなと。うん、で、ただ、こっち、その赤い線がね、悪役霊則で、この濃いブルーの方がメガバースなんですけれども、うん、2023年は悪役霊則ものと、ドムサムものっていうのが、こうね、うん、順位が入れ替わらんばかりに、こうね、一つは減り、一つは増えているという状況がこのグラフでわかるというような、うん話で、まあ、予言したこと、一つは外れたけれども、一つは当たったということで、はい、一応ね、自己検証してみましたという話でございました。はい、ということで、本年も、三つの話題、三つかななんか気が付いたら四つだったような気がするんだけど、はい、三つのお話をしてきました。 まあ、全体的に、作品の長さは短くなってる傾向なんじゃないかな。あ、これ、うん、長さが短くなってるっていうとちょっと聞こえが悪いよな。作品が、短いものの方が好まれるようになっているという言い方の方がいいな。
うん、
はい。で、悪役霊俗系はやっぱり減少する、減少傾向にある。
うん、
で、ドムサム作品、やっぱり来てたっていうのが今年の、求めといいますか、傾向でございました。うん、はい。じゃあ、次行っていい？私、今年っていうかさ、
はい、
これ、最近この、ついこの間、これが、出版されるっていう、この作品が出版になりましたっていうのをツイッターで見てさ、
うん、
もうこれのことを喋りたくて今年も頑張ったようなもんなんですよ。
でも喋ってくれじゃ
あ。喋るよ？
うん。お願いします。
なんと、今年、今年はですね、
はい、
初映もない作品を紹介します。
まだ初映も出てない作品、
ね。そうなんですよ。発売予定日がね、8月なんですよね。
まあ、8月すぐよ。
すぐかな。もうね、それまでにね、こうちょっとね、目をこすっても、目が痛まない、肌触りのいいバスタオルを用意して待っとけっていう。
ああ、もうバスタオル必須なんだね、はい、これね。
必須です。もう絶対必須です。
うん、
はい。で、タイトルは、つがいになってしまったのに消えることにしたんです。っていう作品ですね。
言えることにしたんです。
はい。これね、アルファポリスさんの方で今年の現代 BL 賞を取られたスカイビッグさんという方の作品なんですけれども、うん、まあ、舞台現代ものなんですね。で、これがね、うん、マジ泣けるんですよ。
泣ける
で、あらすじちょっと紹介しますと、うん、ですね、まあ、オメガバースなんですけれども、うんうん、アルファ、の子はですね、霊国金持ち先輩攻めって書いてますけれども、まあ、言ってみれば、スクールカーストの上位にいるような、
なるほど、
ちょっと、一見コワモテと言いますか、うんうんうん、ベータ勢からはちょっと怖がられるみたいなタイプの、人なんですね。で、オメガの方はですね、一つ後輩なのかな、
うん、
の、カズマっていう、名前の男のなんですけれども、
これがめっちゃ私の友達と同じ名前で今、びっくり
した。なかなかね、ね、よく聞く名前ではあるんですけども、うん、で、そのカズマくんはですね、ちょっとまあ、ご自分の事情というか、お家の事情でですね、一人暮らしをしていて、うん、こう、アルバイトを掛け持ちしないと生活できなかったりとかする。ね、子なので、うん、クラスからはちょっと浮いちゃってる存在ではあるんですね。うん、オメガということもあって浮いていると。で、ある日、このオメガの、カズマくんはですね、アルファであるサクヤ先輩、その、学校で怖いというふうに、目をつけられたら何されるかわからないという噂が立っている、
うん、
サクヤ先輩に目をつけられたというふうに、クラスメイトから勘違いされて、いじめに遭うんですよ。
うんうん、
で、それがきっかけで、昨夜とカズマは、しっかり出会うんですね。で、まあ、秋教室で、この二人が、こう、過ごすことが、まあ、二人ともご家庭の事情を抱えてたりとか、うん、まあ、アルファの方はね、こうね、アルファにすり寄る例であるとか、使いにしてもらおうと思ってすり寄る、オメガとか、みたいなことから逃げるみたいな意味もあったりとかして、うもうこの二人で過ごすこの穏やかな、秋同士の時間っていうのが本当に二人のかけがえのない学生で生活の宝物になるわけですよ。で、ところが、いわゆる、自己都外、まあ、この BL 用語なんですけど、
みんなググってくれ。
みんなググってくれ。で、ちょっとヒートっていうか、まあ、どっちかというとラットだったかな、起こしてしまったために、思いがけず、まあ、二人は思い入ってるんですよ。思い入ってるんだけれども、まあ、二人とも高校卒業していないというタイミングで、こう、つがいになってしまったので、
うん、
カズマくんはですね、昨夜先輩を守るために、そのまま姿を消しちゃうんですよ。
お
ー。んで、物語のスタートは、そのカズマくんの7年後の姿が、ちょこっとこう、7年後の状態で、ちょこっとだけ物語が始まって、で、その後高校生活に戻って、高校の時代の話に入っていくんですけれども、
うんうん、
まあ、要はこの7年間ね、この、カズマくんは昨夜くんからこう、逃げ続けるというか、昨夜くんは昨夜くんで、自分なりの行動を起こして、彼を見つけ出そうと頑張るんですけども、7年間、全く見つからなかったんですよね。はい。けれども、果たして、この2人は再会することができるのか、みたいなお話。 で、本当に私この作品もめちゃくちゃ号泣しまして、一回読んだ時では当たらず、クライマックスのとこまで、クライマックスのちょっと前の、カズマくんの、逃亡先での生活のところに戻って、で、もう一回最後まで読んで、また号泣してっていうのを3回繰り返したんですよ。で、違う日
素
じゃ
敵
ないです
だ。
よ。同じ日に3回繰り返したんですよ。
おかしいだっていうかもう残り
はい。
があと1分しかないぜ。
マジか。あ、すいま せん。まあ、そんなわけ
いいえ。
で、バスタオル用意して、この作品が出版するのをぜひお待ちください。ということで、
は
今
い。
年もありがとうご
あ
ざい
り
ま
が
し
とうございました
。
た。次回の、小ネタ超特急、オンエアはですね、5月8日の夜7時となっております。次回のアンケートテーマは、今、アニメ化してほしいタイトル、ブログの方に、投稿していただきたいので、皆様、ぜひぜひですね、番組ツイッターなどをチェックしていただきまして、ご回答をお願いいたします。ということで、年に一度のお祭り、BL 特納会第8回、ニビーロ様とお届けしました。ということで、小ネタ超特急、お届けしたのは、エイミーと、
ニビロでした。ギリギ
そ
リま
れ
で
です
いま
は、
せん
皆
でし
さん、さ
た。
よう
さようなら。
学会発表、よかったです。
なら。
ありがと
またい
う。
つかどこかで会